宮沢賢治作、銀河鉄道の夜。
6、銀河ステーション。そして、ジョバンニはすぐ後ろの天気輪の柱が、いつかぼんやりした三角標の形になって、しばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それは、だんだんはっきりして、とうとう凛と動かないようになり、濃い恒星の空の野原に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。すると、どこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火をいっぺんに化石させて、空中に沈めたという具合。また、ダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいた金剛石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がさーっと明るくなって、ジョバンニは思わず何遍も目をこすってしまいました。気がついてみると、さっきからごとごとごとごと、ジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中は青いビロードを張った腰掛けがまるで柄空きで、向こうのネズミ色のワニスを塗った壁には真鍮の大きなボタンが二つ光っているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だかわかりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカンパネルラだったのです。ジョバンニが、カンパネルラ、君は前からここにいたの?と言おうと思ったとき、カンパネルラが、みんなはね、ずいぶん走ったけれども、遅れてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけれども、追いつかなかった。と言いました。ジョバンニは、そうだ。僕たちは今一緒に誘って出かけたのだ、と思いながら、どこかで待っていようか、と言いました。すると、カンパネルラは、ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。カンパネルラはなぜかそう言いながら、少し顔色が青ざめて、どこか苦しいという風でした。すると、ジョバンニも、なんだかどこかに何か忘れたものがあるというようなおかしな気持ちがして黙ってしまいました。ところが、カンパネルラは窓から外を覗きながらもうすっかり元気が治って勢いよく言いました。
ああ、しまった。僕、水筒を忘れてきた。スケッチ帳も忘れてきた。けれど構わない。もうじき白鳥の停車場だから。僕、白鳥を見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって僕はきっと見える。
そしてカンパネルラは丸い板のようになった地図をしきりにぐるぐる回して見ていました。全くその中に白く表された天の川の左の岸に沿って一条の鉄道線路が南へ南へとたどっていくのでした。そして、その地図の立派なことは、夜のように真っ黒なバンの上に、いちいちの停車場や三角標、潜水や森が、青や橙や緑や美しい光で散りばめられてありました。ジョバンニは、なんだかその地図をどこかで見たように思いました。
この地図は、どこで買ったの?
黒曜石でできてるね。ジョバンニが言いました。
銀河ステーションでもらったんだ。君もらわなかったの？
ああ、僕銀河ステーションを通ったろうか。
今僕たちのいるとこ、ここだろう？
ジョバンニは白鳥と書いてある停車場の印のすぐ北を指しました。
そうだ、おや、あの河原は月夜だろうか。
そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀色の空のすすきが、もうまるで一面、風にさらさらさらさら揺られて動いて波を立てているのでした。
月夜でないよ、銀河だから光るんだよ。
ジョバンニは言いながら、まるで跳ね上がりたいくらい愉快になって、足をコツコツ鳴らし、窓から顔を出して、高く高く星巡りの口笛を吹きながら、一生懸命伸び上がって、その天の川の水を見極めようとしましたが、はじめはどうしてもそれがはっきりしませんでした。
けれども、だんだん気をつけてみると、そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりも透き通って、時々目の加減か、ちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら、声もなくどんどん流れていき、野原にはあっちにもこっちにも輪行の三角標が美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは橙や黄色ではっきりし、近いものは青白く少し霞んで、あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、様々に並んで野原いっぱい光っているのでした。ジョバンニはまるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にその綺麗な野原中の青や橙やいろいろ輝く三角標も天でに息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。
僕はもうすっかり天の野原に来た。
ジョバンニは言いました。
それに、この汽車、石炭を焚いていないね。
ジョバンニが左手を突き出して、窓から前の方を見ながら言いました。
アルコールか電気だろう。
カンパネルラが言いました。
ごとごとごとごと、その小さな綺麗な汽車は、空のすすきの風に翻る中を、天の川の水や、三角点の青白い尾行の中をどこまでもどこまでもと走っていくのでした。
あ、リンドウの花が咲いている。もうすっかり秋だね。
カンパネルラが窓の外を指さして言いました。
線路のへりになった短い芝草の中に月長石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンドウの花が咲いていました。
僕、飛び降りてあいつを取って、また飛び乗ってみせようか。
ジョバンニは胸を躍らせて言いました。
もうダメだ、あんなに後ろへ行ってしまったから。
カンパネルラがそう言ってしまうかしまわないうち、次のリンドウの花がいっぱいに光って過ぎていきました。と思ったら、もう次から次から、たくさんの黄色な底を持ったリンドウの花のコップが湧くように、雨のように目の前を通り、三角標の列は煙るように燃えるようにいよいよ光って立ったのです。